次は料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。最終回の第10回は豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯の作り方をご説明します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は塩昆布の旨味を生かしたボリューム満点の豚肉とキャベツの塩昆布炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方を大まかに説明します。お米は研いでザルにあげ水気を切ります。できれば30分そのまま置いて付着したお水をお米に吸水させましょう。豚肉は1センチ角に切ります。豚肉に料理酒と砂糖を合わせた調味料を加えてよく揉み込みます。キャベツはざく切りにします。内釜にお米を入れ、おろし生姜、塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎ入れます。水およそ 400ml、 そこに塩昆布を加えてさっと混ぜます。豚肉とキャベツを入れ、内釜を炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら炒りごまを加えてさっと混ぜ合わせ、器に盛って小ネギをトッピングすれば出来上がりです。材料です。4人分でお米2合、豚ロース肉とんかつ用 200g、 キャベツ 150g、手のひら2杯分程度、料理酒小さじ2、砂糖小さじ1、おろし生姜大さじ1、塩小さじ1、塩昆布 10g、 いりごま小さじ2、小ネギ適量です。それでは作っていきましょう。まずはお米を研ぎます。最初からお米をね、ザルに入れて、こうザルとボウルを重ねてお水を注いで、まずは一回きれいなお水でお米を浸してからすぐに捨てちゃいます。1回目はお米を浸したらすぐに捨てて、2回目から軽く洗うように研いでいきます。あまりこう研ごうとしすぎると米粒が割れてしまうので、本当に優しく洗う程度で大丈夫です。これを 2,3 回繰り返します。お米を研ぎ終わったら、よくねザルで水気をしっかり切ってください。しっかり水気を切って、時間があれば30分程度ザルにあげたまま置いといてください。では続けて、先にお肉を切るとね、ちょっと手を洗うのが大変なのでキャベツを切っちゃいますね。キャベツは150g をざく切りにします。あまり細かいことは考えずに、まあ、口に入るぐらいのサイズに切ってあげてください。何センチとかは特にないので、本当にザクザク切っていくだけで大丈夫です。細かいことは気にしなくて大丈夫です。柔らかくなります。ザクザク切ったら一度ねボウルに戻します。続けて豚ロース肉とんかつ用を切りますが、これは包丁とまな板使うときっとね洗い物が大変になってしまうので、ハサミで大丈夫です。キッチンバサミで切っていきます。1センチ角です。これもそんなに厳密じゃなくて大丈夫なんで、小さめの角切りにコロコロサイズに切っていればそれでもちろん問題ありません。ハサミでちょきちょき切っていくと、まあ、楽です。もちろん包丁まな板の方が慣れていれば包丁まな板でも大丈夫です。お肉はバラ肉等でもいいのですが、ちょっとねあっさり仕上げたいので、ロース肉のとんかつ用が一番食べ応えと、あとあっさりとした味わいのバランスがいいかなと思っています。今1センチ角にすべて切り終わりましたので、料理酒と砂糖を混ぜたものを揉み込みます。 これでお肉の臭みが和らいで、お肉自体がしっとり炊き上がります。ここはねよく揉み込んでください。それでは炊飯器の内釜に具材を入れていきます。まずはお米です。お米を入れたら 400ml のお水を加えます。2合の目盛りにね合わせるとだいたい 400ml ぐらいかなと思います。水2カップ分ですね。はい。お塩、生姜です。おろし生姜、これも臭み消しになって香りが良くなります。ちょっとねさっと混ぜて塩昆布を入れます。はい、塩昆布入れたらキャベツと豚肉を入れて炊飯器の内釜にセットします。はい、普通炊きの炊飯ボタンを押しました。それでは炊き上がったので最後の仕上げをします。いりごまを加えてさっくりと混ぜ合わせます。豚肉は少しね塊ができてしまうので、肉と肉同士が固まってしまうので、ちょっとねほぐしながら全体をサクッと混ぜてください。下からね炊飯器の底から上にこう返すように、天地を返すように混ぜ合わせます。はい、混ざったら器に盛り付けます。いい香りがしますね、生姜のね。はい、切っておいた小ネギをのせます。小口切りにねしておきます。彩りも良くなりますし香りが良くなります。はい、出来上がりです。塩昆布の旨味を生かしたボリューム満点の炊き込みご飯、しっかりとした豚肉の味わいとキャベツの甘さが癖になります。がっつり食べたいときにぜひお作りください。全10回お聞きいただきありがとうございました。普段お米を炊いている間にメインのおかずや副菜、汁物を作るという方がほとんどでしょう。私も基本的にはそのスタイルです。ただこれって意外と慌ただしいです。食器も洗いたいですし、炊いている間の50分間台所に立ちっぱなしでいるのは意外としんどい。他の家事も済ませたいのに。そんな毎日の悩みを解決してくれたのが、タンパク質もお野菜も全部まとめてご飯と炊き込む炊き込みご飯でした。取りたいものを一緒に炊き込めば手間はぐっと減って栄養バランスもバッチリ。あとは具沢山のスープや小鉢を一品添えるだけで立派な食卓の完成です。毎日の私を助けてくれて、かつときめきも与えてくれる炊き込みご飯のおかげで日々健やかに暮らせています。皆さんもぜひご紹介したレシピを普段の食事に取り入れて日々健やかにお過ごしください。